9月2日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の番組の内容をご案内いたしますと、1時台はラジオ文芸館のアンコールです。森ひろみ作おだちんの味、朗読は塩沢大輔アナウンサーでお聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、カルロス・サンタナ作品集、ソウル・サクリファイス、ホールド・オン、その他を予定しています。3時台の日本の歌、心の歌は思い出の流行歌、1970年代のアイドルポップス集、男性歌手の作品からお送りいたします。伊丹幸男さんの青い麦、ズートルビのみかん色の恋、その他を予定しています。そして4時台はホムホムのふむふむアンコールです。歌人の穂村博さんのお話をお届けいたします。それでは1時台はラジオ文芸館です。毎週月曜日のこの時間、午前1時台に放送しておりますラジオ文芸館ですが、今日は森ひろみ作おだちんの味をアンコールでお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館です。今日は森ひろみ作おだちんの味をお聞きいただきます。50代を迎えたひろゆきは都内にある遊園地の専務。ある日、入園者を迎えるゲートで困っている一組の親子に出会う。その姿を見てひろゆきは人生を変えた貧しかった子供時代の出来事を思い出すのだった。朗読は塩沢大輔アナウンサーです。
ゲートの前には開門を待つ人たちが列を作り始めていた。連休の遊園地は来場者が途切れることなく訪れ、やはり活気があっていいものだ。私も若いスタッフに混じってロゴマークが入った緑色のお揃いのジャンパーを羽織り、開園時刻前にはゲートに立つ。専務がそういうことをしなくてもと、部下の中には迷惑顔をする者もいる。しかし時間と都合が許す限り、来場者一人一人をおはようございますと笑顔で招き入れたいのだ。開門を知らせるチャイムの音と同時に人々が園内へと走っていく。
あのすみません、お客様、ちょっとお待ちを、という声が聞こえた。
3番ゲートに目を向けると若い男子スタッフが親子連れを呼び止めていた。何事だろうと近づく。小学 2,3 年生くらいの少年を連れた母親とおぼしき女性が明らかに困った表情をしていた。背後からスタッフに、どうしたと小声で問いかけた。
あ、専務、こちらの方がこれを、
と何かのチケットらしきものを2枚差し出した。手にするとそれは当園の招待券で、つまり無料チケットだった。
で、何か問題が？
ほら、ここです。スタッフが指さす箇所の日付を見ると3月末日までの有効だと記されていた。すでに1ヶ月以上過ぎていた。その後ろにも列はできている。このままでは他のお客様に不便をかける。君は持ち場に戻りなさいとスタッフに告げると、私はこちらへどうぞと、その親子をゲート脇の柱の陰に誘導した。まずは通り一遍の案内をしながら、その親子の身なりに目を向けた。最初40歳は超えているのではないかと思えた母親はもっと若く、もしかすると30代半ばなのではないか。化粧気がなく青白くやつれたような顔。しばらく病院へ行っていないのではないかと 男の私でも推測できるほどの髪。衣服もまた着古した感は否めない。少年に目を向ければ、青いトレーナーは色あせ、その首周りは伸びきっていた。足元に目を移せば、シューズのつま先は擦り切れている。見かけで人を判断するものではないというものの、とても裕福な暮らしを連想させるものではなかった。パート先の店長からもらったものなんです。でも、なかなか休みが取れなくて。母親はすまなそうに少年を見た。そうですか。それは。私の言葉が終わらぬうちに、すみません。私が見落としていたので。もうわかりましたから。と、母親は微笑とも苦笑いともつかない、それでいて切なさのこもった笑い方をすると、深くお辞儀をした。納得してそのままチケット購入窓口に歩むのだろうと安堵したとき、母親は、純平、ごめん。お母さんうっかりしちゃった。これじゃ入れないの。ごめんね。今日は帰ろう。と少年の背中に触れた。少年は不平や文句を言うでもなく、ただうなだれた。今日の日を楽しみにしていたことは容易に想像がつく。なのにここまで連れてこられて帰ろうと言われれば、恨みつらみの一つ悪態をついてもおかしくはない。むしろその方が子供らしいというものだが、そう思うと細身の体が余計に小さく見えた。いつの時代もその時々の景気が良くても悪くても、世間の片隅に追いやられる人たちがいるものだ。かつて私の育った家がそうだったように。私が生まれ育ったのは北関東にある田舎町だ。昭和40年代半ば、世はまさに高度経済成長期ではあったが、うちの家計には無縁だった。いわゆる貧乏暇なしではあったが、それでもつつましく平穏に暮らしていたのだ。だが私が小学5年生の新学期を迎えた頃、突然父が病に倒れ、長期入院を余儀なくされた。2学期が始まる頃には通っていたそろばん塾の月謝も滞り、辞めざるを得なくなった。ついには給食費を集金日に持っていくことができず、口さがない給油から給食泥棒などとあざけりを受けたこともある。悔しかったが耐えるしかなく、無念の気持ちと一緒にコッペパンにかじりついた。それから卑屈になった私はクラス内で孤立した。いや、自ら関わり合いを少なくしたのだ。あれは運動会が終わった頃だったか、同じクラスの女の子の家が火災に見舞われた。当時そういう家庭があると全校児童から等しく奨学の見舞い金を徴収した。その数日後、私は担任の新井先生に呼ばれた。新井先生は40代半ばの男の先生で、学年主任も務めていた。背が高くがっちりとした体格をしていた。悪さを見つけると、こらの一括で生徒たちを震え上がらせる怖い存在だったのだ。松山のところへこれから見舞い金持っていくから一緒に来い。
え、なんで俺が？
普通は児童会役員や学級委員長がその役目を果たすことになっていたので腑に落ちなかった。
いいから来い。
放課後、あまり気が進まないまま先生の白いカローラに乗せられ、彼女が身を寄せた親類の家へ向かった。私は少し緊張しながら、
全校児童からのお見舞い金です、
と彼女の両親に見舞いブートを手渡した。その帰り道、
しっかり役目を果たしたな
と先生が褒めてくれた。と私の腹が鳴った。
なんだひろゆき、腹減ってるのか。
私は恥ずかしさに胃袋のあたりを抑え、
なんでもない
と頭を振った。夕方が近づくと給食を食べても腹が減った。
何か食べるか。
いらない。
遠慮するな。見舞いの役目を果たした打賃代わりだ。何が食べたい。
何度か押し問答をした後、私は
肉まんがいい
と小さな声で答えた。
肉まんか、そりゃいいな。じゃあ先生も一緒に食べるとするか。
先生は街中を見回しながら、あそこにあるなと目についた店の前で車を止めた。そこで肉まんを買い、車の中で食べた。
うまいか。
うん。私は熱々の肉まんにかぶりついた。傍らには今まで見たこともない先生の笑顔があった。それから数日が経った。ランドセルを背負い帰り支度をしていると、先生から、
ひろゆき、花壇の手入れを手伝ってくれ、と言われた。さあ来い。
有無も言わさぬ調子で言われては従わねばならない。
割れたり欠けたりしてるレンガを新しいものに変えるぞ。
物置小屋から一輪車にレンガを乗せて運び、先生の指示通りに入れ替えていく。作業は校舎の長い影が私たちを覆う頃までかかった。夕日がかすかに差す校庭には児童の姿はなくなっていた。
よし、これで終わりだ。ひろゆき、ご苦労様だったな。手伝ってくれた打賃代わりに、また肉まんでも食べるか。
今回は労働した実感もあり、何より先日の肉まんの味を思い出した私は躊躇なく、うんと返事をした。私たちは朝礼台の階段に並んで座り、肉まんをかじった。
なあひろゆき、お前ちゃんと勉強やってるか。この間の算数の点、あれじゃダメだろう。
おとといあった算数テストの点は60点だった。
算数だけじゃないけど、今しっかりやっておかないと中学になったら困るぞ。いや、その先高校や大学だってある。
いいよ、俺そんなに勉強好きじゃないし。
嫌いだってやらなきゃならない時が人生にはあるんだぞ。
まあまだわからないかもしれないけどな。
とにかくもう少し努力しろ。
私は答えることなく、また肉まんをかじった。
ああそうだ、今度の土曜日の放課後、何か予定はあるか。
え、またなんか手伝いさせるつもり。
私はそう勘ぐった。
おいおい、そう嫌な顔するなよ。
あのな、先生んちの庭に枯葉が溜まってて、それを掃除するのが大変でな。今日のひろゆきの働きぶりを見てたら、お前と一緒にやれば早く片付くかもしれないなって思ったんだよ。
多少悪知恵の働いた私は、掃除を手伝えばまた何か食べさせてもらえるに違いないと思った。しばし考えたふりをしてから、
しょうがねえな、手伝ってやってもいいよと返した。
生意気な言い方しやがって。
先生は私の髪の毛をくちゃくちゃに撫で回しながら、校庭に響き渡るような大声で笑った。 土曜の授業は昼で終わった。教職員用の玄関前で先生を待ち、先生の車に乗って学校を後にした。先生の家は田園地区にあり、車は舗装されていない砂利道をごとごとと揺れながら走った。やがて生垣に囲まれた敷地に車は入った。先生は玄関の引き戸を半分くらい開けると、
ゆき子、帰ったぞ
と家の奥に呼びかけた。すぐに中年の女性が現れた。
先生の奥さんだ。こっちはうちのクラスの浅井宏之君。
先生が互いの紹介をする。
私は、こんにちは
とぎこちなくお辞儀をした。顔を上げると奥さんは一瞬はっとした様子だった。
いらっしゃい。
今朝話してた通り、ひろゆきと庭掃除をやる。終わったらこの子に何か食べるもの作ってくれないか。
はい、わかりました。
奥さんは今一度私を見た後、奥に消えた。
よし、じゃあ始めるとするか。
先生が腕まくりをする。私もそれを真似た。納屋から熊手や竹ぼうきを持ち出し、早速掃除に取り掛かった。
なあ、お父さんはまだ退院できそうにないか。
うん、俺にはわかんない。
私は手を休めず答えた。
そうか、お母さんも大変だな。でもきっとお父さんも良くなるさ。
父ちゃんが良くなってくれないとどこにも連れてってもらえないしさ。
ああそうか、
今年の夏休みは観音ランドに行けなかった。
隣接した市に遊園地とプールがあり、毎年お盆休みには家族で出かけた。私のお気に入りは観覧車とゴーカートで、飽きることなく何度も列に並んでは乗り込んだものだ。言うまでもなく、その頃の私にとって至福の一日であった。
先生知ってる？あそこのさ、ソフトクリームがうまいんだ。
観音ランドのソフトクリームか。そういえば昔食べたことがあったな。
じゃあ
と、明らかにその後に続く言葉を先生は飲み込んだ様子だった。もしかすると先生が連れて行ってやると言われるのではないかと期待した。だが、
いや、じゃあお父さんが元気になったらまた家族みんなで行けばいい。それまでの辛抱だ。
よし、あと一踏ん張り頑張るとするか。
先生はそう言って熊手を動かした。3時間くらいかけて庭掃除を終え、服についたホコリやクモの巣を払った。
さあ入れ。
先生が家の中に招く。しばらくしてのれんで仕切られた台所から奥さんがお盆に乗せた丼を運んできた。湯気が立ち、すでに匂いが鼻に届いた。
親子丼だけど好きかな。
はい、どうぞ。私の前にそれを置いた。私は待てと命令された犬のように箸に手を伸ばすことなく丼を眺めていた。いや、指示を待っていたのではなく、久々に温かい食べ物を前にして幸せな気分に浸っていたのだ。
どうした？ほら食べていいぞ。
そう言われ我に返った私はまさにむさぼるように書き込んだ。
おいおい、そんなに慌てるな、つっかえるぞ
と言われるそばからむせ返った。 奥さんがすぐさまお茶を出してくれ、私は喉に詰まったご飯を押し流した。両親にはすまない気がしたが、ここが自分の家だったらいいのに。ふとそんな思いが頭の隅をかすめた。一粒残さず平らげ、膨らんだ腹を撫でた。満腹になった私は眠気に襲われ、あくびが出た。眠くなったか。先生が笑った。だったら少し寝ていいぞ。まだ6時半だ。お母さん帰ってこないだろう。30分やそこらなら寝られる。なあに、ちゃんと起こしてやる。それから送っていってやるから。まぶたの重さに耐えかね、加えて少しばかりずうずうしくなっていた私は、先生に促されるまま座布団の上に横たわった。では私も食事を済ませましょう。そんな奥さんの声が遠のいていった。それからどれくらい経ってからだろうか、皿を重ねる音がした。ぼんやりと柱時計に目をやると、針は7時を指そうとしていた。深い眠りに落ちた割には30分も寝ていなかったのだ。気づくと、私の体の上には奥さんのベージュ色のカーディガンがかけてあった。起き上がろうとした時、奥さんの声に動きを止めた。こう見てみると確かによく似てるわね。お前さっきも同じことを言ってたぞ。だって声も仕草もあの子にそっくり。びっくりしちゃう。誰かに私が似ているということを話していることは分かった。でも誰のことなんだろう。だがこのまま盗み聞きをしてもよいものか。教師としては私的な感情でこういうことをしちゃいかんのだが、お前にも会わせてやりたかった。もっとも思い出させて辛い思いをさせてしまうかもしれないと危惧したが。いいえ、そんなことは。嬉しかったですよ。おいおい、泣くなよ。だってだけどそれとこれとは別の話だ。そこはけじめをつけんとな。ええ、分かってます。すると柱時計が7回鐘を鳴らした。私はあたかもその音で目を覚ましたように、と声を上げ伸びをした。おお、起きたか。先生に尋ねられ上半身を起こしあぐらをかくと、こくりとうなずいた。奥さんは少し慌てた様子で目尻を指で拭った。じゃあぼちぼち送っていくとするか。先生は奥さんに目を向けた後、ゆっくりと片膝を立てた。玄関を出たところで、またいらっしゃいねと奥さんから声をかけられた。私は小さくうなずいた後、ごちそうさまでしたとお辞儀をした。走り出した車の助手席から振り返ると、門の外まで出てきた奥さんが手を振っていた。その姿は夜の闇にすぐ紛れてしまったが、それでも手を振り続けているような気がした。家に着くと窓に明かりはなく、母が帰宅している様子はなかった。私がドアノブに手をかけると、ひろゆき、今日はすまなかったな。いや、ありがとうな、と先生は私の頭を撫でた。じゃあまた来週学校でな。ちゃんと宿題やってこいよ。 先生はそう言い残し帰っていった。それから間もなくして母が帰宅した。
ひろゆき、ご飯食べなかったのかい？
ちゃぶ台に残されたメンチカツを見て言った。
どっか具合でも悪いの？
ううん、と否定したものの、先生の家でごちそうになったとは言えなかった。それどころか肉まんのことも話していなかったのだ。それは後ろめたさを感じていたせいだ。
じゃあなんで？
なんでって別に。不機嫌そうに、しかも吐き捨てるように答えてしまった。
なんだいその言い方。母ちゃんお前のこと心配してるんじゃないか。
母が苛立つのが分かったが、こちらも苛立ち、
だって残り物なんかうまくねえし、こんなんばっかりじゃ飽きるんだよ、
と悪態をついた。これまで溜め込んでいた鬱憤が一気に吹き出したのだ。
じゃあどうするんだい、ずっと何も食べないでいるつもりかい？
いいよ、
先生に食べさせてもらうから。
怒りに任せてつい口が滑ってしまった。
先生？先生って？
荒井先生だよ。俺んちが貧乏だから肉まんも何も買えねえから、
先生が食わしてくれたんだ。
歯止めが効かなくなってしまった私は、先生が言っていないことまで口走った。
今日だって先生んちで親子丼食べた。先生んちの親子丼は母ちゃんが作る飯より100倍うめえんだ。
母は急にしぼんだ風船のように肩を落とし、それきり黙ってしまった。言い過ぎた自覚はあったが、謝ることはできず、もう俺寝ると言い放つと、敷きっぱなしの布団に潜り込んだ。
ほら、朝ごはん食べたら先生のうちに行くよ、と起こされた。
困ったなと思いながら支度を済ませ、納豆かけご飯をかき込むと自転車にまたがった。ペダルをこぎながらどうしたものかと思案したものの、妙案は浮かばず、あっという間に先生の家に到着した。自転車から降りた母は先生宅を見上げながら小さなため息をついた。玄関前に立ち、
ごめんください、と母が声をかける。
すぐに奥さんが現れた。母の背後にいた私に気づき、驚きながらもすぐに先生を呼んだ。
あなた、ひろゆきくんのお母さんが。
顔を出した先生がどうぞと家に招き入れようとしたが、母はその場で話し出した。
先生、うちの子がお世話になっていたのに全く気づきませんでした。大変申し訳ありませんでした。
母は腰を折り曲げて頭を下げた。
先生は言ってなかったのか、と私を見た。
私は母の陰で身を縮めた。
いやいや、私どもが勝手にしてしまったことで、こちらこそ申し訳ありませんでした。
今度は先生と奥さんが深々と頭を下げた。
あの、先生。
はい。
親切にしていただいて、こんなことを言えば恩知らずになりますが、でもあの、うちがそのいくら生活が苦しいからといって食べ物を恵んでもらうなんて、うちは貧乏でも物乞いではありませんから。
母の表情は固く、握った拳がかすかに震えていた。母にとって 親としてのプライド、いや人としての意地の一言であったのだろう。私が言った余計な一言で母を傷つけてしまったのだ。
いやいや、誤解されては困ります。そんな気持ちは毛頭ありません。決してそのようなことでひろゆき君をうちに呼んだわけではありません。
先生が困った顔をしていると、
主人は
と奥さんが割って入った。
主人は私のためにひろゆき君を連れてきたんです。
はい。
母が奥さんを見た。先生がお前はいいからという静止も聞かず、奥さんは一度深呼吸をすると話し始めた。
実は私たちには息子がおりました。生きていれば中学3年生になっていました。
奥さんは息子が亡くなった時のことを話し始めた。5年前の夏休み、その子は友達と前日に降った大雨で増水した川にうなぎ取りに出かけ、足を滑らせ濁流に飲まれて溺死したのだ。
かねがね主人のクラスに亡くなった息子に似た生徒さんがいると聞かされておりました。私がつい一度会ってみたいわねと言ってしまったものですから、主人はただとにかくお母さんがおっしゃるような恵んでやっているとか施しをしてやっているなどということはありません。
奥さんは2度3度と頭を下げた。先生が奥さんの肩を抱き強く揺さぶった。枯葉掃除に連れてこられたのはそういうことだったのかと合点は言ったものの、奥さんが詫びる姿に私はますます心苦しくなった。いかなる事情があるにせよ、また担任であるにもかかわらず私情を挟んで接したことは申し訳なく思っております。でもお母さん、私はただ単にひろゆき君に食べさせたわけではありません。ひろゆき君には学校の用事を手伝ってもらいました。その時いろいろと話もできましたしね。そしてひろゆき君はしっかり働いてくれましたよ。おこがましいようですが、この子は頑張れる、大丈夫だと思いました。きっとひろゆき君も分かってくれていると思います。だから夕ご飯は言うなれば正当な報酬です。ご家庭内の肩叩きや皿洗いのお駄賃と何ら変わりありません。母はうつむき加減に目をしばたたいていた。ですが結果的にお母さんに不愉快な思いをさせてしまいました。本当にすみませんでした。先生がゆっくりと頭を下げた。私はどうにもいたたまれなくなり、ついには大声を出して泣いた。
ひろゆき、何泣いてんのお前は。
母は私の名を呼ぶとそっと背中をさすった。
先生、私は。
母はそこまで言うと首を振った。そして一度小さく咳払いして、
いえ、こんなバカ息子ですが今後ともよろしくお願いします
と頭を下げた。遠い記憶があたかも昨日の出来事のように一気に胸を駆け巡った。ジェットコースターの方向から キャーという歓声とも悲鳴ともつかぬ声が聞こえた。じゃあ帰ろう。少年の背中を母親が押す。
あ、ちょっと待ってください。お母さん、ではこうしましょう。私がチケット代を支払います。
そう申し出ると、その母親は
そんなことは
と手を大きく振って断った。いや、ただとは言いません。息子さんにちょっとお手伝いをしてもらいます。それが条件です。意味が分からなくて当然だ。母親は黙った。そんな母親を尻目に、
おい君
と私はスタッフの一人を手招きした。 S サイズのスタッフジャンパーと名札ケース、それにマジックペンを事務所から持ってきてくれないかと頼んだ。すぐにスタッフは戻ってきた。私は名刺台の紙に研修生子供スタッフと書き込み、それを名札に刺した。少年の前に身をかがめると、なあ僕、これをつけてあそこでチケットをお客さんに渡すことできるかなとゲートを指さした。少年はできるとうなずいた。そうか、偉いぞ。母親は思わぬ成り行きに戸惑いながらも、少年の後方に私と並んで立った。少年はスタッフに教わりながら、機械から出される判券を来場者に渡した。お母さん、私は昔恩師から教わったことがあります。実は私の育った家庭は貧しくて、気持ちが折れそうになったことがありましてね。そんな私に何かと手伝いをさせたんです。でもそれをやり遂げると、働いたお駄賃としてお腹いっぱいご飯を食べさせてくれたんですよ。美味しかったですね。結果、頑張ることを覚えたんです。動機は不純ですが。笑ってみせると、彼女も静かに笑った。もちろん頑張っただけでうまくいくような甘い世の中ではありませんけどね。それでも諦めてしまったら、その先の未来はないんですよ。あ、おしゃべりが過ぎましたね。私はそう言い残し、少年の脇に移り、その仕事ぶりに目を細めた。1時間ほど経ったところで、よく頑張ったね、ご苦労様と少年に声をかけ、私は新井先生がしてくれたように髪の毛をくしゃくしゃと撫でた。少年は満面の笑みを浮かべた。じゃあこれからいっぱい乗り物に乗っておいで。ああ、それからこれはと、私は少年に当園の封筒を渡した。
何でしょう、
母親が尋ねる。心ばかりのバイト料です。
いいえ、これは受け取れません。
母親は私に返そうとした。いや、遠慮なく受け取ってください。そしておやつにはぜひ当園のソフトクリームを食べてください。私の自慢のソフトクリームです。私が赴任してから力を注いだのは、アトラクションやイベントばかりではない。実はフードコートの充実を図ったのだ。中でも人気メニューとなった、宮崎産の地鶏を使った親子丼、神戸牛を使用した揚げたてコロッケとメンチカツにはこだわった。そしてもう一つがソフトクリームだ。私のふるさと近くの牧場と契約し、新鮮な牛乳で作る濃厚なソフトクリームだ。
チケット代だけでも十分すぎるのに、もうこれ以上は。
母親はなおも受け取ろうとしなかった。これは 別口のおだちんです。
え？
私の心を温かくしてくれたそのお礼のおだちんです。私は自分の言ったキザなセリフに照れながら笑った。森ひろみ作おだちんの味をお聞きいただきました。音響効果米本満、技術岩佐美奈美、制作伊達正隆、語りと演出はアナウンサーの塩澤大輔でした。係では番組をお聞きになっての感想をお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係です。次回もどうぞお楽しみに。
ラジオ文芸館、来週9月9日のこの時間は川上博美作どこから行っても遠い街をお聞きいただく予定です。どうぞお楽しみに。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、歌手俳優の佐々木勲さんの話です。こちらもお楽しみに。それでは一曲お送りしましょう。都築力さんのハーモニカの演奏です。イブニング。 都築力さんのハーモニカ演奏イブニングをお聴きいただきました。それでは深夜便の歌に参りましょう。作詞作曲平松恵里、歌も平松恵里さんです。きっと届け。
人好きになることで全てが違って感じる。風の匂い、人の優しさ、花の色、言葉の大切さ。夜空の星を見上げ、つながった涙の輝き、君に届け、君に届け、この想い、宇宙を飛び越えて。
深夜便の歌は平松恵里さんご本人作詞作曲のきっと届けでした。それではここで NHK から番組のお知らせです。
ピース又吉です。
サルゴリラ児玉です。
パンサー向井です。
毎週月曜日ラジオ第一で僕たち3人が又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています。
午後9時5分から50分、ゆるく楽しく自然体で喋っている生放送です。
人気コーナー自由律俳句を考えようをはじめ、雰囲気ナレーション児玉の1分、大喜利の時間など週替わりで楽しいコーナーやってます。
さらに月に一度は芸人仲間をはじめ、俳優、ミュージシャンなど多彩なジャンルのゲストをお迎えしております。はい、それでは又吉さん、番宣の自由律俳句をお願いします。
わかりました。取り直しだけは避けたい、うん、もう一つあります。はい、児玉のセリフが少ない。
確かに
多い。一緒だろ。
本番はもっと喋りましょうね。
均等
です。ということで、毎週月曜日午後9時5分からは
又吉、
児玉、
向井の
あとは寝るだけの時間。
番組のお知らせでした。では天気概況です。今日は前線が本州の日本海側に伸びるでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込み、前線周辺では局地的に雨雲が発達しそうです。一方、北日本には上空に寒気を伴った気圧の谷が近づき、大気の状態は不安定となる見込みです。沖縄、九州、四国、山陽、近畿、東海、関東甲信は晴れ間はありますが、山沿いを中心に変わりやすい天気になるでしょう。午後はところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。前線に近い山陰、北陸、東北南部は断続的に雨が降り、雷を伴うところもあるでしょう。東北北部と北海道は晴れますが、午後はところどころで雨や雷雨がありそうです。最高気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。那覇、鹿児島は33度の予想です。福岡は32度で昨日より7度も高くなりそうです。松山は31度、高知は32度、広島は30度、松江は28度でしょう。大阪、名古屋、東京は33度で厳しい残暑となりそうです。金沢は28度、新潟は27度の予想で、平年並みかやや低いですが、雨が降るためムシムシと感じられそうです。仙台は27度で昨日より4度ほど低く、暑さは少し和らぐでしょう。秋田と札幌は28度、釧路は23度の見込みです。全国の天気概況でした。まもなく午前2時です。